行性
達人のブツブツ行こうか。
皆さんこんばんは、滝本浩生です。
こんばんは、桃田達人です。
あ、今日もサクッと言っちゃってよかったの。
サクッと言ってきますも
ん4月になりました。今夜も1時間どうぞよろしく、
はい、よろしくお願いします。
今大丈夫、桃ちゃん今口の中もお餅はなくなった？
大丈夫です、ちょっと粘りはしますけど
今30秒前のカウント入ったのにまだ口にお餅を入れるっていう、
桜のシーズンですね先生。
そうね、ね、うん、私桜お花見ってしたことがない、うん、
え、マジですか？一回も。
通り抜けは歩いたことが一度、ね、二度。
お花見っていうことじゃしたことないですか？座って、
宴会でしょ、うん、あれの魅力がよくわからない。
めっちゃおもろいですよ。
え、
めっちゃおもろいですよ。
ももちゃんだからあれが好きやもん、キャンプとかそういう系好きやもん、
ね、アウトドアね、
うん、いや好きなんやけど、うん、桜の、
え、でもなんで先生なんかされてませんでしたっけ、バーベキューとか。バーベキューやりはりますやんか。
バーベキューはセットされた時間に行く。
いやそれあのアウトドアではないバーベキューね。ただバーベキュー食べに行くっていうだけね。
外よ、
う
ん、アウトドアよ、
うん、
でも火、ま、もちゃんとできてて、できてテントっていうかのちゃんとね
全部セッティングしてくれた上に行くっていう。
うん、そう。
ただ食べに行くっていうだけのね。
いや、焼くよ、ちゃんと。
あ、いやいや、焼くけど、まあまあ、セッティングと片付けは？
まあ、片付けはちょっとぐらいする、ちゃんと。でも、その、桜の時期は、まだ寒いやんか。
寒いです。でしょ？寒いからいいんですよ。
ああ、もう、うん、ダメだ、その辺ダメだわ。
寒くて、ちょっと凍えながら、
うん。
うん。ね、ちょっとあったかいもん焼いたりとか炊いたりとかしながら、
うん。
うん。で、最後に、どっか行こうか言うて、
あ、
もう一軒ちょっと行ったりとかするような。
あ、私でもあのいろいろこうやっぱ用意する、あれが好きな人じゃないとあかんね。その外でこういろんなものをセットしてこうまたそれを運んで帰ってとかっていうね。
そうですね、
あれはやっぱりももちゃんはそうもともとそういうのが好きやからお花見も楽しいやろな。私はダメだな、もう買っていくね、お弁当買って行ってとりあえずベンチがあったらそこ座って、
いやもうなんかそんなもうお年寄りやん邪道ですよそんなん
多分ね、うん、うん、そうやねやろうけどね。
やっぱりバーベキューしながらで、まあ、お湯もちょっと沸かしながらお湯割りも飲みながら熱燗もいただきながらっていう、
うん、いや言ってることはすごくわかる、
はい、っすよ、
すごくわかるけど、うん、その手間とかがあかんわ。
確かに片付けが大変です。でも最近ほら出張のバーベキュー屋さんが
そんなん嫌やわ。そう
多いですよ、うん、今
知ってるよ、うん、知ってる
あれわらくちんですよ。
よし、じゃあ今年はお花見してみるか。
あ、ねえ花見しましょうよ先生。
ほんまやね、うん、あ、そうしよう。まだもうちょっとあったよね。
そうですね、
okay、
4月の、まあ、まあまあ半ばぐらいがもう満開ですか大体毎年、うん、半ばで遅いんかなもう、
うんうん、よし分かった、はい、じゃあ今年はやってみよう。その時はじゃあみんな募集しよう、う
ん、あれ何やったっけ先生ところお花見会あの勉強会あんじゃなくってお寺の方で、
うん、
なんかお花見、その後お花見しようっていうのなかった。紅葉見に行くかな、なんかあったかな。
なんかあったね、何だっけ。
先生のところに木があるからそれ見とったっていう話が。
そう、すっごい桜の木があるから。
あ、ほんなお花見ですよね。桜の、その時お花見しようって言ってたんや。
言ってたっけ？
言ってたけど天気が悪くて。
そうやった、思い出した。
本音自暴でやることになられたんです、
う
ん、
そう、思い出した。
ねえ。
うん。結局だからお弁当取ったんや。
そうですわ。
年寄りの花見した。ところが、あの、うちのね、横にあったね、はい、素晴らしい桜の木がね、
はい、
もうあれはね、うん、神が宿ってるんじゃないっていうぐらいの、すごい一本だけよ、桜の木。すごいのがあってね。で、窓を開けたら、その窓、全部が桜しか見えなくなるのよ。
ほうほうほう。
2階のね。
いいじゃないですか。
そう、素晴らしいの。もうまるで額縁みたいなんだけど、うん、まあ開けてたら家の中花びらだらけになるからね。
ああ、飛んでくる。
うん。でも車のあのワイパーのとこもみんな詰まってぎゅうぎゅう。
はい。
で、なんだけど、まあ見事な木だったから素敵やなって言ってたのよ。
うん。
雷が落ちちゃった。
そう。
ほんと。
マジで、
うん、
ほんで桜ないんですか？
桜の木、
嘘、
雷落ちてしまって。
え、どうなったんですか？ほんで、
でもう多分もう中死んじゃってる。
へえ、
うん、もうバチバチガーンと落ちて、
お
でもう大変やったよ。その
先生、その時おられたんですか？
うんうん、外におって、その後に帰ったわけ。
ほう、
うん、で家開けて寺入ったらね、
うん、
焦げ臭い。
ほう
で、あれと、え、何の匂いって思って、うん、な、え、何やろ何やろ、でとりあえず焦げるものなんかないのになって思って2階に上がって、でほんだら家の電気みんなつけへん、
はい、
うん、あの桜の木に雷落ちた桜の木が あれに触れちゃって、あの電線、
電線に
あれ触れて、こっち家全部もう全部電流流れて思った、
う、
うん、だから全部潰れた、家の中の電化製品が、
うん、
冷蔵庫も潰れた。
え、マジですか？え、そんなことなるんですか？
なったの、うん、全部潰れたよ、うん、もうだからテレビとかあんな伝えてるやつも全部潰れちゃって、で、なんとなんのブレーカーのとこ、
はいはい、
うん、もうあそこ もう全部いかれてた。
へ、
うん、でそのも全部もう修理スペーって、だから桜の木がもう見れなくなってしまいました。
あ、そうなんですか？
もう
た桜の木自体はある、
木自体ある、ある。で一応ご神木っぽい雰囲気やしね、
はいはいはい、
抜いてはいないっていうか、うん、別にうちの桜の木ではないからね、真横に立ってるから、
はいはいはい、でも先生はご神木ぐらいに思われてたでしょ？
思ってた、うん、でももうなんか本当に見た目はまだ桜が咲いてない枯れた木に見えてるけども、うん、バカンと割れてないから、でも多分中はもうすっからかんにひょっとしたら
なってるんかもわかんない、
なってるかもしれないね。
だからあれ、ご神木に落ちるようことなんか起こってあんのちゃいますか先生？
え、
先生になんか
うちのじゃない、
なんかメッセージあるんちゃいますか？
うちのじゃない、隣の土地の畑の隅っこにあんねんけどさ、ただみんなが、うん、その辺の一帯の方が、うん、切ってくれ切ってくれって言うてはったわけよ。
そうなんですか？
あまりにも大きすぎて、その道路の方にもこう出てるしね、うん、だからそれを切ってくれ切ってくれって周りの人たちは言ってたんだけど、まあうちが一番被害被ってたわけよ、本当は。洗濯物も干されへんから、うん、桜がなってる最中、
はいはいはいはい、
ベランダのすぐ横やからね、
花びらで
花びらベタベタくっつくからね、うん、もうその時は室内干し、
うん、
で気持ちがいい時期なら窓は開けられへんしね、
うわー、それ辛いですね
そうそう、だけどまあ一応見事な桜やからいいやんかって、うちが切ってほしいって言わへんかったら周りは口出しできへん、一番うちが被害本当はこう思ってるはずなのよね、まあ、そういうような関係性だったのに、なぜかこうね、家中の電化製品が全てぶっ飛ぶっていうあ、でもこれはありがたかったわと。
うーん、
それはなぜ
な、え、ちょうど買い替えようと思ってたから。
思ってないよ、そんな冷蔵庫なんか一個でもこんな大きいやつやったらさ、すごい高いじゃない、
うん、
15万とか20万ぐらい
する、そうしますよね、
大きいやつね、うん、それ大きいの入れてるからさ、
うん、
あ、でもまあありがたいな、これはなぜかなって思いながら、ありがたくないよな、
やっぱ ありがたい訓練を教えてるわけですね、言
うたらそうそう、でもやっぱりありがたくないよなって、またお金かかっちゃうじゃんとか思いつつ、うん、でもその
でそこはどう処理するんですか最終
で。いやでもとりあえずもう車のねワイパーのとこに桜のね花びらつまらないよねとか、もう無理くり無理くり、
はいはいはいはい、
でその冷蔵庫をとりあえず引き取ってもらわなあかんしね、うんうん、これどんなにしたらいい、もうすごい巨大な冷蔵庫ね、はい、で一応そこの冷蔵庫屋さんっていうか、うん、メーカーに
電気屋さんね、
うん、冷蔵庫のメーカーね、
はい、
うん、そこに電話をして、もうずいぶん前に買った古いね、これ昔の冷蔵庫、うん、こうちょっともう潰れてしまったから、うん、新しいのに買いやんなあかんのですけどって言って電話をね、うん、したら本当に古い冷蔵庫だったからね、すっごい保証期間長かった昔のって、
へー、うん、
最新の冷蔵庫にタダで入れ替えてくれた。
マジっすか？
もう本当に
何年前のやつですか？
もうどんだけ、もう本当どれぐらいもわからないぐらい、
うーん、
一番最新の冷蔵庫に、うんうん、あらみたいな、
そんなことあるんだね、
これはありがたいわ、なぜではありがたいわ、
そうそんなありがたいじゃない
ですか、ありがたい、実際ありがたかった、はい、なぜとか無理やり考えなくてよかった、
はいはい、
実際ありがたかった、
へ、
うん、でももう桜見れなくなっちゃったね、
うん、うん、
そう。
でも見れないですか？
見れない。うん、でも堂々とね、外にあの洗濯も干せて、これもまたありがたい。まあ、
そらいいですよね。
全てありがたい。
干されへんかったら辛いですよね。
そう。で、そのね、うん、今桜の話になっちゃってるけど、うんうん、それを着るとなったらね、うん、はい、どんだけのお金がかかるかって言ったら、あれ、もうすごいお金かかるのね。
え、着るだけで？
桜の木。
あ、そんなにかかるんですか？
うん。やっぱプロの方が来て、うん、なんかそのいろんな、なんちゃら費っていっぱいかかってすごいお金になるみたいで、結局周りの方があの木切って切ってって 言ってるだけで、うん、じゃあ本当にそうしたかったらお金を皆さん出してくださいっていう話になっちゃう。
はいはいはい、はい、
だみんないやいやいやいや、うん、って言ったら多分あの桜のあの木ご神木様は自ら朽ち張ったのかなって、みんながそんなに言うんやったらみたいな。
ああ、そういうことなんですかね、
う
ん、
もう十分ここで私はね、何年も咲きました、
はいはいはい、
十分楽しませてもらいました、うん、人生を、うん、だからそろそろじゃあ私じゃあこの辺で失礼しましょうかね、お世話になりましたみたいに亡くならはったんちゃうかというような法話を前解いたの、
はい、
みんなえらい感動してくれたと。
あ、そうなんですか。
でもそういうあの命の捉え方っていう、うん、パリナーマっていうね、命の捉え方のお話が実際、うん、まあ、仏教ではあって、
はい、
うん、一つのお花が枯れたりするのを見て寂しがる流れ、その花は自分で決めて命を閉じたんだ、うん、っていう、まあ、そういう法話があって。
あるんですか、
それは。うんうんうん、それをふっと思い出したからね。
自ら花は命を閉じるんですか。
そう、
うん、
役割が終わったら自ら、
うん、
もっと咲いていたいなんて思う花はいなくて、
うん、
自分が咲いてで咲いて十分にあの美しい花として自分存在しました、うん、で自然の風を何回も感じて自然の雨を何回もいただいて光合成して、あ、楽しいと思ったら、あ、そろそろもう次の命に自分ここの場所渡さなあかんなとなったら、こう種を実らして、で自ら朽ちる、で次の命のために自分が朽ちなければそこに次の花が咲けないから、その花は朽ちるんだと、次の命のために。でまた次の命がその前のお花が落としていった種からお花がバンと咲くと、でそのお花はまた同じようにそこで咲く。我々と同じ花を見てるように見えるけどね、あのその植木鉢の中のお花ってね、あれ違う命やからね。
え、変わっていってるんですか、ね、
一回散ってて、また違う、次の花っていうね、そういう認識なの。
はいはい。
だから必ず朽ちて、朽ちたら次の命がそこに咲くよって言って、だ我々もそう、ももちゃんと私も、あの、いずれ死んでいかないと、次の命に場所を開けていかないとあかんので。
う
ん、
ああ、そうかそうか。ずっとおったあかんねん。
ずっとおったあかん、ずっとおったあかん。永遠の命なんかね、受け取ったらあかん。死なない。
いつもだから、あの僕子供を迎えに行くときに、うん、その京都の方へ山越えで行くときなんかにね、ハス、
うん、
の池があるとかあるんですよ。
お
ー、ものすごい綺麗、そのシーズンになったら。
いやー、すごい。
まあ見事ですわ。
あ、そ、どこにあんの、
うん、ね、亀岡。
あ、そんな向こう、うん、
ちょっと亀岡になんのかな、あれは。亀岡よりまだもうちょい、まあ町名に言うたらもうちょい行くかもわかんないですけど、
すごい中だ。
すごい綺麗ですよ。
ほう。
だからあの時にいつも毎年、あ、ここでみんながさ、また咲いてくれてんねんなと思ってたんですけど、
うんうん、
それはやっぱり一回一回枯れて新しい命がまた
咲い、違うお花やもんね。
っていうことなんですね。
うん、それはそうやわな、うん。違うつぼみ、その同じ根っこからできてても、
うん、
違う花やもんね。
そうやね。
うん。それずっとその子と思っとったらあかんと、毎回新しい、うん、
のが生まれ変わってる。
うん。それはそうやろうね。うん。そのハスの花ってさ、あの、あれ、あ、どこやったかな、九州の、地獄寺、
はい、
あ、何やったっけ、人が乗っかれるハスの葉があるとこ。
あー、なんか、
あの、
聞いたことありますね。
みんなそこの子供とかが乗っかって写真とか撮ってる、うん、あれ何やったかな、そこに私行って、
はい、
もうね、怖かった。あの、大きさが。で、と思って、ここ本当にこれ、もう絨毯みたい、一つの家が浮いてるみたいなハスの葉っぱなの。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、そこで大人は、まあ一応乗ってはいけ、乗れるんだけど乗ってはいけない。子供だけは乗れる。
それは本当に生きてる花なんです
か？もちろんもちろんもちろん。見事やった。なんかね、鳥肌立った。
おー、うん、
なんかそこにこうお釈迦様が座ってたらいいのになっていう、こう自分のイメージの中でそこに妄想を作って
、なんかよくあの仏像で、うん、あの蓮の花に座られてるお釈迦さんとかいろいろあるじゃないですか。
いやるやるやる、
昔はほんまに座られとったんかもわかんないですね、それがあるっていうことは。
うん、多分ね。
ねえ、で昔だからまあ体ももうちょいちっちゃいかもわかんないですし、
うんうんうん、本当やね、あの、ね、今の仏像とお釈迦さんってずんぐりむくいで大きいけどね、うん、昔やったらやっぱもっとひょろっとしてはったかも
ね、そんなにいいもん食べてなかったら痩せてはったかもわかんないしね、
うんうん、あのインドに行った時にそのお釈迦様がね、あの書店坊林って言って悟りを開いて初めて説法を説いた場所があるのね、
はい、
そこはもう観光の場所になってるんだけど、うん、そこ池になってる、
はい、
でそこにその大きなハスの葉があって、
はい、
作ったプラスチックよ、ほうほう、作り物よ、
はい、
でその上、そのハスの葉の上にお釈迦さんがこうドーンと座ってるのが池の真ん中に飾ってある、
はい、
うん、今ちょっとそれ思い出しちゃった、
うん、うん、
感動やったね。
あ、そうですか。
でお釈迦さんの後ろからこんな大きなあのコブラ、
はいはいはい、
コブラがこの怒った時にコブラってほらブワーっとなんか胸元広げるじゃない、
はい、
薄く、
はい、
うん、あれを後ろからバーっとこう覆いかぶさってるお釈迦さんに、
はいはい、
っていうようなものが飾ってある。
それはどういう意味があるんでしょうね。
その蛇はね、ムチリンダっていう名前やね。
ほう、ムチリンダ
そうそうそう、ほう、ムチリンダっていうあの名前なの。そう、はい、お釈迦様の弟子なのね。
ほう、
うん、
コブラが、
コブラがすごい大きな、どう見ても肌から見たら、ね、捕食シーンしかないの。お釈迦様を食べようとしているシーンに見えるんだけど、はい、コブラがブワーッとあの怒り狂っててカチャカチャカチャってあの音立てながら体半分立ててるね、
分かります、
あの、はい、あのシーンの下にお釈迦さんがひょいっと座ってはる。
おー、
これムチリンダっていうその大蛇は、うん、
はい、
お釈迦さんがお説法とかはるときに、うん、真夏は影を作り、うん、雨が降ったら雨をしのぎって言って、うん、自分の体をバーッと広げてその傘になってた。お釈迦さんの体をいたわっていつも出てきはって、雨がかからないようにですが、はいはい、厳しい熱が当たらないようにって言ってこう、どこに行ってもこう、ね、ゾロゾロとついてきはったらしいよ。裸を見たら怖いよね、毒蛇に、ね、追われて
みたいな感じですよね
そうそうそう、
で守ってくれるんです、そういう人が、うん、
だから ムチリンダっていう、まあ、経典とかにはよく出てくるね、経典というか、うん、お客あのお釈迦さんの そのエピソードを読んでたらムチリンダっていうのがよく出てくる。
ああ、そうですか、うん、知らなかったな、うん、
あのね、うん、あのこの間ね講演会でこんな話をね、はい、したの、うん、すごく一瞬で、ね、人から好かれる方法は
笑顔、
お、うん、まあいい人やなって好感はいいと思うけど、うん、好かれ、いや、あ、いやもうこの人、はあ、もう大好き、ありがたい、
うん、
で一瞬で、
一瞬で思わせる方法、
う
ん、
そう、
お要は相手のことを褒める、
あ、うん、まあいわゆるそうやね、うん、まあ褒めるというかね、もう要は相手に一瞬で好きになってもらうというか、いやもうこの人本当にありがとうね、もうこの人、はあ、感謝だわって一瞬で思ってもらおうと思ったら、相手の都合からして一番都合のいいことをしなさい。でこれは、ね、
いやいやいや、
もっと面白い、もうサクッと、ね、あの語られた言葉でね、うん、100万あげろと、
うん、
会った瞬間、
うん、
ももちゃん今日これ持ってきたから、うん、私今日なんかおまんじゅうとか持ってきてるけどさ、うんうん、ももちゃんこれ、ももちゃんいるかなと思ってって言って、うん、もし100万円をね、うん、ももちゃんにはいって、
はい、うん、もう大好きですよ何でも言うこと聞き、もう殴られようが蹴られようが何でももういいですよ、
会うたんびにね、はい、はいって言ってお小遣いとか入って100万円とかもらったら、うん、もう絶対大切な、
うん、もう何でもします、もう意味もなく先生のマンションの前でずっと車待機して雨の日は先生の傘となり、さあコブラのような状態になりますよ先生、
ムチリンダ、
ムチリンダみたいな、
ももちゃんムチリンダ
なります、なります
その相手の絶対的に相手の都合にいい話や、うん、お金って何を持っていくどうこうよりも、うん、お腹空いてた時お弁当持ってきてくれるのも嬉しいけど、うん、お腹空いてる時にお金もらうのもいいよね、
いいですね、
何でもいけるもんね、
うん
うん、人に一瞬にして好かれようと思ったら、うん、間違いなく相手の期待に応えたらいい、
うん、
それは金であるっていうふうにある学者が、
確かにその一瞬でしょ。例えば僕は先生と初対面でお会いした時に、うん、先生は何が欲しいのかっていうことを聞くまでには時間かかりますもんね。
あ、そうそうそうやね。うん、もうじゃあ何が好きか分かんない。
はじめまして、これ使ってくださいって言うたらね、うん、それ一瞬でってなりますよね。
うん、そうやね。うん、そう、その 100% 相手の期待に応えるって。一般的には確かにお金やんか、うん、だから人に好かれようと思ったら人に、うん、あ、この人いい人って見る目変わるよね。100万もらったらね、うん、
はい、
うん、それって、まあ、お金って言っちゃったらとても平べったくなるけど、つまりは相手の都合に合ったことができたら相手に感謝されるんだよっていう、まあ、そっち裏返しとしてそっちの教えを言われてた学者さんなんやけどね、うん、
はい、
じゃあ逆に、うん、相手に一瞬にして嫌われる方法、はい、一瞬にして相手に嫌われる方法、
相手のしてほしくないことをする、
する、うん、じゃあ相手が何をしてほしくないかっていうことも初対面やったら分から
へんよ。分からないですね。
ね、例えば、わ、今日のなんかももちゃんのその服似合ってないって仮に言っても、うん、それはこうジョークで笑える人やったら、うんうん、突っ込まれるのも嬉しいかもしれないし、はいはい、なんか何？もーちゃんの車すごい掃除されてないやん、汚いねって言っても別にそれが嫌なことじゃないかもしれない、
うん、
一瞬で相手に嫌われる方法ということは間違いなく相手が嫌がること、
うん、
よね。初対面なのに相手が何が嫌がるかはよくわからないの、でも間違いなく嫌がられる方法、
はい、
何やろ。
相手のお金を奪う。
あ、そらそうやね、うん、まあ、うん、そらそうやな、うん、相手の見えないところでもいいけど相手の前でもいいんだけど、うん、悪口を言うことなんだって。悪く言う、
ほ
ー、これは、
うんうん、
絶対に人がその人を一瞬で嫌いになる、
うんうんうんうん、
万人に共通して自分の悪口を言う人のことはみんな誰もがやっぱ嫌いやすいやんか。
うん、
この2つをね、心得とおけって言われた学者、名前忘れてもたがいてね、
うん、
でもシンプルだけど確かにそうだな。人が 100% 喜ぶことっていうのをやれば人に好かれる、うん、人が絶対誰もが嫌だと思うことをすれば嫌われる、
うん、
この2つを人生からね、この2つを人生1つ取り入れて1つ省くだけで人生は変わるよっていうことを主張してる方の、これたまたま本読んでて、
うん、
あ、もう忘れちゃった作者の名前、うん、たまたま買った本やったから、はい、うん、で一瞬にしてずっと仲悪かった人と、
はい、
ね、すぐに仲直りをする方法はっていうのも書いてあった。
お、相手に聞こえるか聞こえへんかで褒める。
あ、うん、どっち、聞こえるか聞こえないか。
聞こえないところで褒める。
ピンポーン、うん、そう、相手の聞こえるところで褒めても何にも仲直りにはならない。
お弁じゃないやっていう風に取るかもわかんないもんね。
そうそうそう、
はい、
相手のいないところでその人のことを褒める。
お
ー、これってものすごい効果的なんだって。
はい、はい、はいはいはい。
うん。だから仲直りしたかったら、その人がいないところで、
うん、
で、まあ、ルートを考えたらその人の耳に届くであろうという人を選んで。
選んで言うと、あ、これすごいテクニックですね。
そう。ね。
ああ、そうなんや。
うん。
すごいテクニックですね。
そうそうそう。だから、なんとなく人間関係でギクシャクしてる人いたらね、うん、その人の耳に届くであろうというルートで。
はいはいはいはい。
ね。自分の家に帰ってね、自分の親にね、実はね、ももちゃんいい人やねんって私が言ってても、はい、100年だってもももちゃんに入れへんからね。そうやったらなんとなくももちゃんとちょっとこう繋がってる的なようなところの人に。
ですよね。言うて、校舎先生
のことね。いいよね、あの男は本当に男って言って、それがずっと入ると、
いやいやいや、本当にそうなりますよね。
思うよね。うん。もう一気になんかいろんな、こう、いろんなものがバッとこう、許されていって、なんか、え、人、あの人はいい人やなって、もう一瞬で思ってしまう。
はぁ。いやー、やろう。
ちょっと、ルートを考えなきゃよ。
仲直りした人間いてるんですよ。
おー。
いてて。 うん、やろう。
共通の人はいるの？
いてます、いてます。ちょっとやってみます。それ実験してみます。
これ大丈夫？この電波使って
あ、大丈夫だと思います。多分。
ええ、あそう電波使って言っちゃって大丈夫聞いてたらえらいこっちゃ ね、はい、ね聞いてて後からね横から回ってきて桃田がお前のことええ言うとったでってあこの間のラジオのやつやろって汚いですか余計なんか
余計やらしいな相
手という、まあ、この辺で今日1曲目の曲をお届けしたいと思います、はい、カラボノフのナンバーで涙に染めてです。どうぞ。
Wake up in the night now. Don't you know I think of you? It's the fire in your eyes that keeps on cutting through. There's nowhere I can run to. Can't seem to lose the thought.To walk a straight line, I knew what I was doing all the time. There was nothing that could move me. I always held my ground.I would have learned by now, and I keep away from you somehow, just like a little child. I keep coming back for more. But baby, when you call today, don't you know that I'll come out and play? I never.
染めてをお届けしました。
うん、ね、いい曲ですね。
ももちゃん、それでじゃあ仲直りを
いやしたいと思います。
うんうん、
あのね、実はあのまあ8年ぐらい前にね、
8年
ぐらい前に疎遠になった子がおって、
ほう、
うん、で、まだ別の子なんですけどね。
うんうん、
でその時にまあすごくいい子、まあ、いい友達なんですけど、
うんうん、
でこの間久しぶりに連絡してみたんですよ。LINE でね、
うん、
LINE で連絡してみたら何も返事なかったんですよ。スルーされて、
あ、
やっぱりまだ怒ってるよなとか言って思いながら、うん、でまたもう一回、送って、もし時間あったらまた声かけてなって送ったら、
うん、
すぐ返事来て、うん、いつでもいいですよって来たんですよ。 ほんならいつしようとか言って、じゃあ来週やったらいつといつ空いてますよとか言ってきて。
へ
ぇ。で、わ、めっちゃ嬉しくて、うん、じゃあ来週どこにしようとか言って、
うん、
うん、で何が食べたいとか言ってこうやっとったら、うんうん、ほんなら電話変わってきたんですよ。
あ、
うん、直接。あ、すみません、今運転中やったから、言
う
て。
ほう。
あの、一個下の子なんですけどね、年下で、後輩なんですけど、今、ちょっと運転中やったんで、とか言って、
うん、
あ、お前ごめんな、とか言って喋ってて、うん、いや、どこでもいいっすよ、僕、とか言って言うから、
うん、
今、何してんの言ったら、いや、今から家帰るとこなんす、うちやん、ほんなら、え、今日はええへんとか言って、え、今からですか、
は
ぁ、いや、ご飯してるんですけどって言うんですけど、うんうんうんうん、あ、そうかそうか、あかんかって、いや、まあ別にいいですけどね、ちょっとぐらいやったら、とか言って。
あ、ほんで、おうたん。
で、もう本当に8年ぶりに、会いました。
ほう。
ね、まあ、居酒屋でね。
へぇ、何の話すんの？
いやいや、あの時は悪かったなっていうことをしっかり謝って。
あ、謝ったの？
謝って。
それになった理由は、じゃあ、ももちゃん発信の原因やな。
もちろんもちろん僕が原因で。
ほう。う
ん、ごめんな、とか言ったら、ああ、いや、そんなんいいっすよ、とか言って、全然気にしませんよ、とか言って。
へ
え。で、そっからその8年間を埋める話を、わーっとしてて、で、まあ、それまでの思い出話、
うん、
やってたら、まっちゅう間に夜中の1時回ってましたね。
ほう。じゃあもうさ、こんな。
7時ぐらいに会
う
て。
こんな、わざ使わんでももうなん
かな。これはまたまた別の人。
ああ、別なの、ね、
これは別の人間を、うん、謝るの腹出すから、ちょっと使ってみようかなっていう。
謝った方が早い
よ。だから謝んのなんか、気たくそ悪いなっていう人にこれ使ってみようかなと思って。ちょっと聞こえるところで褒めていってみようかなと思って。
そう、はい、そう、これ使う方がどっちかって気たくそ悪いような気がするけど。どっちかっていうと。
うん、ほんでね、いや、これあれですよ。仲悪なったのは別段それは僕が原因じゃないんでね。この、今からこれ技を使うのは。
この技にちょっと名前つけようか。これ何でしょう、う
ん、何でしょう。これは、
つまり相手のことを相手がいないところで褒める。
うん、
ね、そうすると人は一発で心を開く、許してくれるっていうか、うん、それをなんか何
こう。肩透かし。
なんでやろ。
肩透かし。相撲技であるんです。肩透かし。スッと抜いて。
はい、ああ、そういうこと？
はい。
おー、なるほど。
肩透かし。はい。
勝手に決めてるけど、一応この場で名前つけとくと便利やからね。
そうですね。
この後の話がね。うん、
これを肩透かしをちょっと使ってみますわ。
もうちょっといい名前がいいのか。肩透かしな。
はい、
う
ん。だから、自分からは謝るのにはちょっとまだ下手くそ悪い。要は、どっちかって相手の方が悪いって、ね。
まあ、思って
ます。まあ、当然思ってますからね。
うん。
でもやっぱりもう仲直りしたいなっていうのあるじゃないですか。人間としていけば。
どんだけの期間が備えになってんの？
その彼とは何年やろうな？ 5 年。
何年なの？あ、結構長いことあれなんね。
4年ぐらいかな。
ほう、それは何？うん、ま、普通の口喧嘩なの？
まあまあ、たわいもないことですよ、それは。いや、プライド的なところあるじゃないですか。うん、で、向こうが怒っとるんです。向こうがプライドが高いっていうところがあるような場合あるじゃないですか。そんな怒らんでもええのにぐらいの、
うん
うん
うん、
ところ。で、なんかそういう意地の張り合いみたいな。
男同士？
男同士、もちろんもちろん。でそれにはこれ持ってこいちゃいます？プライドの高い人間、意地っ張りな人間には。
うん、
直接言うよりも間接的に。
本当にプライド高かったらさ、うん、相手がよ、うん、何陰でそんな言うてんねん、直接は謝ってこいやと思うかもよ。
そんな言うたらもう何かしょんねんとこね。
一体どっちなんや。うん、まあでも、
まあ、一回
気分は悪くないもんね。やっぱりそういう、例えば他に今のこのももちゃんの下心をこのラジオで仮に聞かれてたとしても。
聞かれてたとしても。はい。
でもやっぱり、もし間接的に入ってきて耳に届いて、なんやかんやと桃田、お前のことすごいなって尊敬してるわって言ってたで、とか聞いちゃうと、あ、この間ラジオで言ったやつやんと思いつつも、
うんうんうん、
気分いいかもね。
そうですよね。
ここまで深く語りすぎやね、これ。
そうそうそう。ちょっと一回テストで、また結果言いますわ。う
ん、はい、その方とは、まだメールかなんかで繋がってんの？
いや、今も連絡取ってないですよ、今は。
うん、
取ってないけども、間に入ってる人がいてるから、うん、その人にそういう、やってみます、これを。
あ、
うん、褒めちぎってみます。
ちゃんと褒めちぎるね。いや、実はこういう作戦やねって言ったらあかんよ。その作戦までも伝わるよ。
わかってます、うん。言わないです、言わないです。いや、これもう、ラジオ聞いててバレバレやったらしゃあないですよ。どうしようもないですけど。
バレバレ。
うん、
バレバレになるような気がする。
うん、ほんでこのね先生この相手にお金を渡すと、
うん
まあ、これが好かれるのに早いと、
うん、
っていうなってるんですけども、うん、ただ渡し方とタイミングってありますよね。なんか
あると思う。
であ
ると思うよ。
ね、
う
ん、その金額にもよりますよね。
うん、100円やとかやったらね、うん、これ持ってきたんですよって100円やったら逆効果やと思う。まあ適当な、まあ、つまりはあの相手の 100% 相手の期待に応えれるもの、うんであればいいということやからね。まあそれがお金っていうのが、まあずれることがそんなに少ない。
お金って分かりやすいですよね。
うん、怖いけどね。
あ、まあ多すぎても失礼やけど、うんうん、少なすぎても失礼ですけど。
難しい。
なんかよくあるじゃないですか。ばったりこう、あの、ご飯食べてるときに、友達とかとご飯食べてるときに、
うん、
たまたまその、連れの知り合いの、うん、まあ、上になる人が、うん、たまたまパッと来はって、うん、ああ、ほんで、偶然で、ね、うん、帰りに、あの、ちょっとこれ、また、あの、ご飯食べときや、とかって、また、スパイとか、あるじゃないですか。
うん。うん。うん。
だから、不思議、誰でもそうですけど、すごい好印象ですもんね、その方のこと。
うん、まあ、そらそうや。
全然人間性わかんないけど、
うん、うん。
そんなんされただけで、お前の上司めっちゃ一緒やんけって、
うん、うん、そうやね。
なってまいりますもんね。
うん、うん、うん。うん、これ言うのはちょっと、いやらしい。かな、ちょっと、あ、やらしいかもしれへんな。
まあ、先生があんまりお金の話するとね。
いや、お金の話というかね、こういうやり方ってこんなのがあってさ、
はい、
まあ、例えばその、自分の部下がいたとするじゃない、
はい、
で、その部下が、すごい立派な部下がおんねんなっていうふうに言われたい上司ね。
はいはいはいはいはい。
上司が、要、相手の人から。
はい。
ね、A さんとこの上司がご飯食べてます、はい、そしたら A さんからお前んとこの部下はようできた部下やなというふうに言われたい場合に部下に先にお金を渡しておいて、
ほう、
うん、で、じゃあ僕先お失礼します、ね、その上司の方に、先輩いつもお世話になってるんでこれでお母の美味しいもの どうぞって言ってお金を部下から渡してもらう、
はいはい、
でもそれは自分から先にお金抜いといて自分が渡してね、先にそうやって言って俺に渡してっていうよね、こういう話を聞いたことがあって、お前の部下すごいなっていうか、お前そんな部下育ててきてお前偉いなっていう、そう間接的にっていうね、っていうのを何で、うん、なんか聞いた時にものすごい巧妙な手口、
はいはいはい、うん、でそんないっぱいあるんでしょうね。
いっぱいあると思う。
特にあの政治家の世界とかってなんかすごそうですね、うん、そういう
我々には見えへんけどね、うん、でもやっぱり名誉欲の塊やな、
ね、だからよくほら松方弘樹さんとか、うん、なんか昔の勝新太郎さんとかで昔の亡くなった俳優さんの武勇伝やないけども、
うんうんうん、
要は飲みに行こうか言うて最初は5人で行ってて、ほんで俺の家こう言った時には40人ぐらいなんか全然知らん
人まで来てたのが、そうそうそう、
うん、そういうのでなんか好印象になりますもんね、うん、なんか、
まあ、あの人らはお金あるからさ、
あるもんね、
ね、まあ、我々みたいな庶民がするのにね、今の上司のあれやり方と、
やり方
お前に1枚渡しとくからさ、これ買える時に先輩よかったらこれでってちょっと渡してくれへん、せっこいせっこいと思うけど、でもそれで
自分の金あるね、
そうそうそうそう、人間の名誉欲はすごい、ほんとすごいね、そこまでしてもなんか立派な人やなと思われたいし、立派やなって陰で言われてたら、ね、すごく嬉しいって、ね、どう思うって感じやね。
なんかだからそういうテクニックを非常に使ってくる営業の仕方しはる人たちって、
まあまあでも、ね、そうやってそういう心理のもとで我々確かに心動くからね、まあまあまあ、
動きますからね、
うん、こういうやり方があってね、うん、例えば旦那が、
うん、
ゴミ出しをね、
はい、
まあ、たまたまやってくれた、うん、朝たまたまやってくれた、何やこんなことやってくれんのって、はい、当然嬉しい、それをできるならば毎日続けてもらうように仕向けようかというね、はいはい、こういう時に、はい、じゃあどうしたらいいか、うん、
うん、
これちゃんとね、あんねん、そういうやり方が、
心理学は、
心理学があるのね、はい、ゴミを出してくれました、うん、そしたら、まあ、ありがとう、じゃあ明日もお願いね、うん、っていうふうにもし本人が言ったとしたら、いや、まあまあまあまあまあ ってね、うん、あまりそこは確約ができない、
うん
うん、なんだけれどもこれを旦那が夜帰ってきました、はい、その時にあなた今日ゴミ出してくれたじゃないって、うん、あれでね隣の奥さんが
あ、はいはい、
旦那さんやねゴミを朝出してくれはんのいやもう昴生さん幸せ者やねって私すごい幸せ者やねって隣の奥さんにね言われたのあなたのこと素晴らしい優しい人やねって言うてはってと第三者の口を使う、うん、
肩透かしの逆バージョンですねこれ
そうよ ね, ねでもねこれはウィンザー効果って言ってちゃんとそういう
あるんですか
心理学で言葉があるウィンザー効果っていう第三者から、ね、
はいはいはい、
褒めてもらうだからまあその肩透かしとちょっと似てる
似てますね
ちょっと違うけどちょっと似てる、うん、とすると人は嬉しくなって要は自己肯定感が高まるわけやね、
はいはいはいはい、
隣の人からあなたのご主人素敵ねと言われたことによって自己肯定感がぐっと上がる、うんうん、それが他人であればあるほど自己肯定感高まる
そうか上がるね
嫁に言われるより
あ分かります上がりますよね、
うん、上がる自己肯定感が上がると、
はい、
人っていうのはいろんなことをスムーズに動きやすくなるからね
精神状態
次の日のゴミも、
うん
うん、もう逆に言うと奥さんが出したら何度前が出すね俺が出す
はいはいはいじゃあも
う
すんな
でまた出してゴミ出してくれたらねどんどん言ったらね、
はいはい、
2丁目の奥さんがね3丁目の奥さんが、ね、
今近所中ですごいのよあなた町内会でです
そうそう、ねね、ウィンザー効果っていうの
そういうのがあるんですか
ある
自己肯定感を上げるために、
うん、
あの自分の自己肯定感を上げるために、うん、なんかその技を使う人たちってなんか人を介して使
う
技って何かあります？
自分で自分の
自分の肯定感を上げるんですよ。
あああとそういうワークはあるね。
あります。さっきのあのサラリーマンの先輩だけどもこれを後で渡しといてくれみたいな。
うんああ、うん、あのそういうあの小細工ではないんだけど。うんまあ、事実向き合ってね、
はい、
とにかく何でもいいから今から相手のことをずっと3分間褒めるっていうワークはあるのね、
う
んうん、だからもう心に思ってることなんかじゃなくても何でもいいの、
うん、
っていうか例えば今日ももちゃんのこのオレンジのパーカー前からいいなと思ってて、うん、こうやってどこで買ったのすごく似合ってるよね自分で買うのって、うん、ももちゃん自分のその何色が似合うかってももちゃん分かってるよね、うん、なんか色の勉強でも過去にしたことがあるの、うん、前から思ってたわってなるともうこのパーカーももちゃん割とお気に入りに変身する
そうですね
っていうようにも見るものなすものとにかくその人のことを3分間褒めるっていうワークがお互いにやり合うのよ。で、散々そのワークがはい始めって言われる手前にワークの説明があるからね、
はいはいはい、
心に思ってなくていいですよっていうことを散々言われてるのよ説明で、
はいはいはいはい、
そんな思ってなくていいから目についたものを片っ端から褒めてくださいね、うん、で心で思ってなくていいですっていう説明を聞いてるのにでも目の前にいてポンポコポンポコとこう褒めてもらったりするとすごく人ってもうなんかもうワクワクウッキウキになってきちゃうワークって分かってるのにでも褒めてくれたその人をなんとなく自分でこういい人やなって思ってしまう
でお世なんか普段の中でもねお世辞って分かっとってもね
そうだね、
うん、なんかものすごくぐらいこう鼻がこうギュッと伸びる時ありますよね、
うんうん、
ワクワクする時
そうね
なんか
お世辞って分かって
るのにね分かっててもね
そう、うん、あるある
でね先生こう自分一人で自己肯定感を上げるワークっていうのはどういうワークが、
ねあの、はい、いっぱいあるよいっぱいあるんだけれど、
はい、
あのまあ個人的にいつも自分でやっているっていうか、
はい、
いうのはまあ、今例えばももちゃんに言ったみたいにこのももちゃんのこのパーカーよく似合ってるねももちゃんこうだねああだねっていう風にこう人のことを言うじゃない、
はい、
人のことを言うように自分で自分を言う、
お
う、
うん、鏡に向かって
鏡に向かってでもいいし、うん、別に道歩いてる時でもいいし、うん、この間のあの公園ようやったねあれ立派やったねとかって自分に言ったり、
お
う、うん、あのだって心は分かれへんねんよ誰から言われてるか、
はいはいはいはい、はい、 あって言いますよね。
そうそうそう、ね、潜在意識っていう意識の働きっていうのは章がわからないからね。
例えばバーンと公演やります、うん、やった後にあの僕らでもこう終わった後にね、うん、なんかあの懇親会があって、うんうんうん、で一人ずつ感想を言ってもらう時にこいつ気持ちいいこと言ってくれるじゃないです
か。そうやね、そうやね、
うんうん、でそれですごくなんかまたやりたいなって思ってもらうでしょ、
うんうんうんうん、
でその時自己肯定感上がるじゃないですか。それは人から言われてるんですけど、うん、自分で自分のことを褒めとっても、うん、それは一緒のことなんですか。
一緒のこと、感覚は一緒のこと。あの人から褒めてもらいたい、人から褒められたい、自分の外にいる人から褒められたいって人思うけど、うん、もちろんそれはそれで嬉しいと思うよ。なんだけど自分で言われ、人から言われたかった意見を自分で自分に言ったらね、
うん、
同じ効果になる。
はいはいはいはいはい、
心の中は。
うーん、
だからいいのよ、自分で自分をしっかりと認めてあげることを言っておけば、逆に言うと、はい、人が何と言おうが気にならない。
ああ、もうそれですよね。
認めてくれなかったとしても、それはその人の価値観やったよね。参考にはするよね、もちろん。うん、こうした方が良かったんじゃないのっていうような注意をもらったりとかすると、あ、そうかって、それはもう、ちゃんと採用していかないと成長せへんからね。うん。それはそれでいいんだけど、自分でよし頑張れたなと思うことは、よう頑張ったね、偉かったねとか、次もじゃあ頑張れちゃうねとか、いっぱい言ってあげる。人に求めてたら時間かかるでしょ。
そうです。で、期待外れやったらショックやしね。
わかる。
でいつもだから人に頼らないといけなくなりますから、
うんうんうん、あ、今のいい言葉やね。
ですよね、うん、だからなんかほんまにこうパッと心がちょっとへこんだりとかすると、うん、常にその都度誰かに会いに行かなあかんとか誰かに電話せなあかんとか、で電話したけど自分の思ってる答えと違う答えが返ってきたら余計へこみますもんね。
かわいい。もうじゃあそういうことあるんや。
いや、あります、あります。そら、
お、
うん、まだまだもう
そんなにある、あの何朝の勉強会とかで、
はいはいはい、
講話の後とか、
あ、講話の後とかは別段みんな褒めてくれるからあれなんですよ、はい、普段の生活の中であるじゃないですか、ふっとこう、うん、あのなんかふっとブルーになる時とかあるじゃないですか、なんか、うん、こうでメラメラっとしたいなって、先生のその、先週の話じゃないけども、うん、心がこうね、燃えたぎりたいなっていう時があるじゃないですか、うん、そういう時に誰かにこう電話して、
うん、
うん、会おうや、飲もうやとか、
へえ、そういう時にももちゃん人を誘うんやな、
っていう時もありますよ、うん、
なるほどなるほど、
いう時もありますよ、うんうん、でも その時に全然肩すかしじゃないけど、その肩すかしじゃないけど、
うん、
もう全然自分の思ってたんと
ややこしい名前につけた
思ってたの違う反応やったら余計に、
うん、
ね、
なるほど、
あ、なんかがっかりするじゃないですか。
ほう、それみたいな人間って、
そう、それを自分一人で、
うん、
自分のことを自己肯定感上げれたら、もうこれはこれほど強いことないですからね。
そりゃそうだわ。
はい。
そのまあ自分で自分セルフトークみたいなことやけどね。
うん。
うん、それってこうバカっぽく感じちゃう？
何やろうな、なんかそれでできないんですよね。
はあ、あ、
自分で自分のことを厳しく言うことはできるんです、得意なんですよ。
ほう、
もっとこうやんけ、ああやんけとかね、
へえ、
もっとやらんかいとか、
ほんならできんにはつまりができるってことや、ももちゃん、うん、
もっとやらんか、もうそんなあかんでとか、
なそうかとそうやって思えるわけでしょ、うん、ほんならももちゃんセルフトーク上手やん、できてんねやんか、そのテーマは、
うん、でもなんかこう
褒めるのもできるわ。
褒めんのがね、
いいやん、やってみたやる効果あるよ、
うん、やってみます、
うん、すごいすっごいたくさん会話できるよ自分って、
う
ん、でもそれは自分じゃないからね、
はい、
自分の中にいる一つの意識ってももちゃんではないからね、
うん、
これ今言ったらすごくおかしなことを言ってるみたいな、うん、ここだけを喋っちゃうとね、これはまた逆指導っていうカリキュラムの中では、う
ん、あ、入ってるんですか、それは。
そういうことかっていうのが入ってるんだけど、うん、今そこだけ喋っちゃったから、こうリスナーの方は滝本おかしいって思ったかもしれんな、でもぜひとも
僕じゃないけども会話してるわけですね。
そう、ももちゃんなんか、うん、ももちゃんは一人で十分会話ができるからね、自分で、うん、こうやんけ、でも違うぞ、いや、そやけどなっていう、こういう風に自分の中で出てくる二つの思考をきっちりとこう会話をし合うというやり方は、ちゃんとそのプログラミングの中で、別に逆指だけじゃないよ、
はい、
うん、いろんなそのビジネスのプログラミングの中で、そういうそのセルフトーク、セルフディスカッションっていうのでね、ちゃんとした一つの答えを導くっていうやり方は事実ある。うん、面白いよ。
先生、普段の中でもやっぱりよく会話されてるんですか？
いつもする。
あ、一人で電車乗ってる時も、歩いてる時も、家にいてる時も、うん、へえ、うん、めっちゃ会話されてる。
めっちゃ会話してる。 すごく会話してる。
へ
え、うんうん、いや、だからね、楽しい、ずっと喋ってる人と。
あ、そうなんですか。へえ、
うん、ずっと喋ってる。本読んでても、あ、そうなんやって、あ、こういう風な受け方あるよねって気づくとするじゃない、はい、なら、あ、このことにこうなんやって今思うんやって横から来る。私が、なんていうの変なやつやね、あれ、うまいこと説明できないな。
その会話がやっぱりあれなんでしょうね、うん、結局はいろんなアイデアを出したりとか。
じゃあそんなかっこいいもん、ああ、他の方はね、うん、うん、かもしんないよ。あの、あれやね、うんと、ここだけ言ってもわかるかな、ちょっとかいつまんで話しちゃうけどさ、はい、うーん、ももちゃんが今何かお仕事してます、
はい、
で、今の仕事で十分今生活ができてます、うん、でも人生チャレンジしてこんなことをやりたいと思ってます、
はい、
すごくやりたい、意欲満々だ、うん、と思っています、はい、ところが、ももちゃん自身の心がそんなん言うてもな、それはやめといた方がいいよ、
うん、
今の仕事手放してな、そっちで食べれるかどうか分かれへんや、
うん、
っていうふうに、ん、ももちゃんが自分の夢を潰すことを言ってくる、
はい、
うん、いや、でもやっぱり人生一回やからこういうことしてみたいなって、うん、もう一回ももちゃんが心で思う、うん、いや、でもちょっと待てよ、やっぱりな、でも今の仕事安定してるしな、いや、でもやっぱりやりたいなっていうふうに、ん、あ、やっぱりでも、いやいや、そう言うけどでもっていうふうに、この会話って二つのももちゃんなのね、完全に二つのももちゃん、一、はい、うん、つのももちゃんはいつものももちゃんね、うん、この仕事をやっぱり、安定してるけどこんなことやりたいなっていうのはいつものももちゃん、うんうんうん、
はい、
横から出てくる、そのでも仕事はやめたらあかん、
うん、
手放したらあかんでっていうのは、これはももちゃんではない、
うん、
これはももちゃんの脳が甲状腺維持機能っていう機能が働いた瞬間に、ももちゃんが新しいことを何かしようと思ってる行動を止めるべく脳が働いた時に横から出てくる価値観なんね。だからももちゃんの意識じゃないね、それは脳が働いた。でもももちゃんの意識できてる自分の心は、うん、こんなことがやりたいんだ僕は、それはももちゃんの夢、意欲、うん、デザイアやね、うん、でも脳は今の現状を変化させてはこの人の体に危険がいくかもしれないって思うと、新しく何かをする行動を止めようとする脳の働きがある、
はい、
ね、これ甲状腺維持機能って、うん、だから、うん、それとの対話をするっていうことを言ってるんだけど、
それは先生、その甲状腺維持機能の方と対話をするんですか？
うん、甲状腺維持機能がそれはやっぱりやめとけねって言ってくるから、
対して、
うん、一生懸命こっちから
できる理由を、
そうそう、うん、あなたはやめとけって言うよね、うん、今の仕事が安定してるからやめとけって言うよね、
うん、
うん、なんだけどよく考えて、この仕事スタートした時も安定じゃなかったのよと、だからやってみなくちゃわからないじゃないっていうふうに、自分の提案してくる自分の意識に自分で変身するわけ。だから相手はまた、いや、でも今のは安定してるからもう次のが安定するとは限らへんでって、また自分で自分の意見に自分が邪魔してくる、
はい、
その邪魔してくる心に、うん、いや、そう言うけどなって言って、また自分が返していくと、ものすごいこうグッドウェイっていうか、なんていうの、いい方法が見つかっていくというディスカッションの仕方がある。
へー
面白いでしょ。
面白い、やってみよう、うん、
だからずっと会話したらいいの、自分と。
あ、そうなの、この 否定してくる、それはちょっと危ないでとか、そもそもちょっとやめといて、もともとのことしときやっていうのは、向上性維持機能で、これは守ろうと守ろうとしてる本能なんですね。
変化させないようにしている、
してる本能なんですね。
本能なの。
ああ、それに引っ張られると何もできない
まま、何もできない、何もできない。
で、まあ気がついたら今年も終わってしまったなみたいな。
で気がついたら人生
終わってしまったなみたいなの繰り返しになるわけで。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。
そうかそうか。これを納得させていかないわけですね。
納得、きちっと反論していったらいい、こういう理由を持ってやるから大丈夫やでっていうふうにちゃんと反論すると、いやそうは言うけどなってまだ来るよ、どんどん。こうやってどんどん自分がやろうと思ってることに横からどんどん邪魔してくる。この心の声、うんうんうんうん、これのことを釈迦はマーラって言ったわけ。
あーマーラね、はい、
うん、だからマーラよ退けってすごくこう怒鳴りながら瞑想されて
る、それがマーラなんです。
そう、
へえ。
だからそのマーラをやっつけるやり方みたいなのもその逆指導のキャリキュラムに入ってる。みんな結構楽しい、これ
それがマーラなんや。
うん、そうそうそうそう。
なんか勝手にやってくる自分のなんか、なんちゅうの、欲であったり、よこしまな気持ちとか、なんかただ単に出
てくる。自分やと思ってたでしょ、それも。
そうそうそうそうそう。う
ん、それじゃなく、その変化させないようにする、まあ、いや、生存本能の一つだと思うけどね。でもそれによって、やろうと思ったことが全部諦めていっちゃう、
はい、
でそのマーラの声によって、うん、よしやろうと思ったことを諦めてしまう人のことをね、自分は行動力がない人ってみんな勘違いをしてる。うーん、その声に従ってきちゃったから、
はいはいはい、
でも行動力がない人じゃないね、うん、要はマーラがきっちり働いてる人ではあんねん。
あ、そうかそうか。
生存欲が正しく働いてる人やねんけど、
だからまあそんな変な大怪我もないわけですわな、
うん、
言うたら、
うん、うんうん、ということやからね。
やってみます今日から。
やってみて。
あ、そうか、マーラはそういうことなんだ。
練習が必要なんだけど、うん、とりあえずうまいこといくいかないじゃなくて練習してみて。
わかりました。
すごい面白いことが起きちゃう。
おー、やってみます、うん、はい、
という、今日はマーラのお話でした。それではお別れの時間になりました。マンハッタントランスファーのナンバーからトワイライトゾーンをお届けしながら今夜はお別れしたいと思います。それでは皆さん来週までお元気で、滝本浩生でした。
桃田達人でした。
おやすみなさい。
州岸和田で活動しているハニキュンの
カリサと
みーちゃんがお送りするハニキュンのキュンキュンラジオ。
ハニキュン活動での話やハニキュンの裏側、2人の高校生活からキュンキュンする話まで、流行りの音楽とともに等身大の私たちのガールストークをお聞きください。
毎週木曜日夜7時から8時まで1時間での放送となります。
他のハニキュンメンバーもランダムに登場しますので、みんな聞いてね。
ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。